では説教に進みます。
おはようございます。ヘブル人への手紙を続きをずっと見てまいりました。私自身が、今ちょっと話しにくいのでどうしても紋切り型になると思いますし、最後が聞き取りにくいと妻に言われました。ぜひご理解いただいてご辛抱いただきたいと思いますが、しっかりと最後まで語ろうと思います。このヘブル人への手紙の中を見ていきますと、つくづく言葉の軽さというものを自分の中にあることを教えられます。イエス・キリストの贖いを何にも増してたっぷりと説教しながら、実際の生活の中ではそれが第一となっていない、そんな現実を思ったときに、ある先生の言葉、何回も話してましたが、しますが、思い出すのであります。説教者は説教をすることによって罪を犯すと言われました。語っている言葉と実際生活とのあまりにも違う。私たちは祈りや会話の中で、平和を求め、また、兄弟愛を愛すると言いますが、心の中にそれが足らないものを覚えるのであります。そうしたときに、説教というものの怖さを改めて知らされますし、だからといって、神のお言葉をお言葉ですので、聞かなければなりません。そのジレンマの中に、いつも放り込まれているというのが現実だと思います。特に、根調のこの箇所は私たちにそのことを教えるところだと思わされております。前回12章の11節12節は少し触れました。そして13節まで触れたと思いますが、特に12節からですからと今までのことを受けて、多くの信仰者の先輩たちを私たちは目の前にしているんです。で、その先輩たちは信仰生活の中で決していつも順風満帆ではなかった。でも彼らの素晴らしさはどんな時にも信仰によって決断をし行動したことだと言いました。だから私たちもどうするかということが12節でですからという言葉につながります。嫌なこと、辛いことが起こったときに、私たちはそれは、私たちが、神が私たちの父であるということの証拠なんだよと語り、だから私たちはどういうふうに生きたらいいのかというと、まず12節、13節で、だから私たちはまっすぐな道を作ろうではないかというのです。普通道というのは曲がりくねってますし、アップダウンがあります。また石もあります。穴もあります。人生そんな簡単ではありません。だけど、ここで二つの面が言われています。一つは、私たち自身が、普段の生活においてだって、アップダウンがあり、曲がりくねっており、また、妨げる石があります。穴があります。だから、私たちが、その信仰生活を守り、また、その信仰生活が豊かに、この、歩むことができるためにどうするか、道をまっすぐにしなさい、って言うんです。平らにしなさい。曲がりくれてるところまっすぐにしなさい。へりくつ言わずにっていうふうに、私なんか言われそうですが、まっすぐにしなさい。それは自分自身が豊かな信仰生活を送るためです。ということと、それだけではなくて、ここのところでは、あなた方の足のためにはまっすぐな、13節、道を作りなさいと言っています。それがそのことですね。 しかしその次、足前の人も関節を外すことのないため、いやむしろ癒されるためですとこう言っています。自分のためにまっすぐな道を歩む、作る、そのことはとても大切ですが、しかしそれは自分のためだけではない。あなたの隣人のためになんだ。そして、この関節を外すことのないために、まあこれは当時の、医者の専門用語なんです。脱臼っていうか、脱臼のようなことを指す言葉なんだそうですが、その足、悪い道を歩むことによって挫折してしまわないために、むしろ弱っている人が挫折してしまわないために、あなたは自分の道をしっかりと平らにする、まっすぐにするだけではなくて、隣人のためにもそうしなさいと勧めるわけです。でもどうでしょう。じゃあ自分と信仰の弱っている人、挫折してしまいそうな倒れそうな人のために、いやむしろ彼らが信仰生活を豊かに歩むことができるために、癒されるために、再び立ち上がって歩くことができるために、道をまっすぐにする、じゃあ具体的にどうすることなんだろうということが14節から17節であるわけであります。まず第一にここでこう言ってます。まっすぐにするってどういうことなのかと言いますと、すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさいとこう言っています。すべての人と平和を求めなさい。誰でも人間の本性は平和を求めると言いながら平和を遠ざけてしまっていると見えるのが現実の昨今だと思います。なぜなんでしょうか。それは誰でも自分自身にこそ大切にしておりまして、自分の習慣は人には耐え忍んでもらおうとしており、他の人には自分の習慣に合わせるようにとしたいものだからです。つまり自分は変わるのではなくて、人が変われば平和だと考えるということです。それが人間の常だというふうによく言われます。この聖書の記者もそれが人間の姿なんだ、だから言っています。すべての人との平和を追い求めろというふうに命じているのであります。私たちは平和、和解、シャロームを求めるために、得るためには苦労しなければならない。そうしなければ平和を維持していくこともできない。私たちは毎日のように争いの原因となることが多く起きていることを、それは知っているからではないでしょうか。聖書の著者もそうだったんだろうと思います。だからこそこの著者は、聖書は言うんです。すべての人との平和を追い求めようと、これは命じています。命令しています。平和というのは、平和を愛しているから、好んでいるからといって楽々と得るものではありませんし、維持できるものではないことを言っています。だから追い求めろと命令するわけです。平和というものは、聖書で言うならば、やはり努めなければ得られないもの、また維持できないものとあるようです。そのような理解をしているようです。そのためには私たちは多くの侮辱を忘れ、また様々なことで互いに許し合うという心が、決意がなければならないだろうと思います。しかしながら、クリスチャン同士の場合は、本来ならば私はこの平和を得ることは得やすいはずであります。しかし問題なのは、不信者たちとの平和を得るためにはどうかという問題です。信仰を持っていない人との間の平和というものを持とうとすると、往々にしてキリスト者は神様の前に清くないことを求められる場合が多いのではないでしょうか。 クリスチャンだからといって私たちはこの平和を愛するものだといって何でもかんでもクリスチャンでない人たちと同じような生活をすることはできません。例えば偶像礼拝もそうです。不正をするということもそうです。自分の意見だけを押し通そうとする、譲ろうとしないということ、こういうことはできません。謝ったら負けだなんていう世界に私たちは生きてはいませんよね。だから非常にこれは未信者と平和を追い求めなさいと言っています。誰でもと言います。ですからどの人であってもどんな人とでも全ての人との平和を追い求めなければなりません。だけれどもよくよく注意しなさいというふうに言います。なぜならばこの平和を追い求めるというところに罠があるからです。その罠をがあるので聖書の聖書は言うんです。清められることも追い求めなさいというふうに言っています。つまりこれは聖なる生活を追い求める、そのことを平和を追い求める、平和のためにそれをこの無視するとか我慢するということは、これはキリスト者が言われている平和の追い求め方ではない。平和を追い求めることと清い生活を追い求めることは常に一つでなければならないということのようです。そのように聖書は私たちに教えます。これが難しいです。非常にいろんな意味で皆さんは経験していらっしゃることだろうと思います。で、ただ覚えてほしいのです。なぜ平和を追い求めるだけじゃダメで清さも清い生活も追い求めなければならないかというならば、私たちは知っているはずであります。それはこれは次に、清くなればなければ誰も死を見ることができませんとあります。神の前にふさわしいもの、神様は私たちにこの祝福をお与えくださるために私たちに近づいてくださる、そのことのためには私たちが清くなければならないよと言っているのであります。つまり平和を追い求めるということと、クリスチャンにとって清い生活をするということとが、これは一つものであって、なぜそれを一つものとするかというならば、私たちは神様にお会いするためであります。いや、神様にふさわしいものとされているからと言ったらいいのではないでしょうか。ですからここで言うんです。聖なる生活、清められることなしには誰も神を見ることはできないと聖書は断言いたします。モーセはレビ記の中でこう言っています。開かなくても結構ですが、十章でこう言っています。私はあなた方の神となるために、あなた方をエジプトの地から導き出した主であるから。エジプトの地ってどんな地ですか？偶像の道、そしてまた暴虐が満ち、神の民が苦しめられた地ではありませんか。そこから導き出されたというのです。もうそういう生活や生き方から離れたものであります。そういう主であるから、あなた方は聖なるものとなりなさい、私が聖であるから。このことを受けましてイエス様も同じように言っています。マタイの福音書の中で、清くなければ誰も死を見ることはできません。そしてさらに言うのです。心の清いものは幸いです、その人は神を見るからですと言われています。つまり清い生活を送るということ、このことを犠牲にして全ての人と平和を保つということは、本当にキリスト者にとってふさわしい平和の求め方ではないことがわかります。私たちにとってどうでしょう。神を見ること、神とお会いすること、それが許されたものというのは最高の祝福の状態に入れられているものだということを忘れてはならないということを、この聖書の記者は語ります。で、私たちも そのことを心に留めたいものであります。私たちは最高の祝福を預かるものとされている。その視点から考えていきましょう。確かに私は、まあちょっと個人的なことですが、町内のことでいろんなことがあってごたごたが起こりつつあるんですが、平和でありたいことを願います。ごたごたは嫌です。揉めたくないです。嫌われたくないです。でももしそれが清いあり方、本来の神様が求めておられるあり方からそれるものであるならば、私たちは考えて祈って備えていかなければなりません。決して私は、争い、戦争も必要だと言っているわけではありません。ただ、私たちはその点を今日忘れてはいないだろうか。私たちは神を見る者として、神と交わる者として、神に似せて作り変えられた私たちであります。そして私たちは神から離れて生活していた苦い生活を知っていたはずであります。そこからキリストによって再び神とお会いするその特権を得ているものとして私たちは今この世に生きているわけですから、神の形に似せて作られたその目を持って見ることができるものとなっているはずだと思うのであります。そして15節で言います。じゃあ、そのためにどうしたらいいんでしょうか、私たちの生活、個人的な生活は。15節です。そのためには、あなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように、とこういうふうに進めています。平和を追い求める、すべての人と平和であることと、清い生活を追い求めることとが一つである。そういう生活をする、そのような選択をする、そのような生き方をすることのためには、どうしたらいいのかっていうと、あなた方はよく監督して、つまりよく気をつけなさい、と警告を発します。そうすると、第一に私たちが気をつけなければならないことは何かというと、誰も神の恵みから落ちるもの、つまり、覗かれることがないようにしなさい。私たちがよく気をつけなければならない第一のことは、神の恵みから落ちるものでないように。神の恵みから覗かれることがないように、というのが一つあります。ここでは、この気をつけなさいという言葉を別の訳ですと、もう少し丁寧な言い方をしますと、丁寧に配慮しなさい。いい加減に粗末に扱っちゃいけないよ、ということのようです。なぜならば、私たちは、神の恵みから落ちる、神の恵みから取り除かれる、という神様の恩恵から外れるということはよくありがちだというふうに考えているわけです。これを言ってるってことは、私たちはすぐ神様の恵みから落ちる。恵みの場にいるものでありながら、まるでないかのごとくに生活してしまう。と言えるわけであります。実に、人を信仰の道の出発点に立たせるのも、またその道中の信仰生活を支えるのも、神の恵みであるということを忘れてはならないのであります。したがって恵みにより頼むことをやめてはならないのであります。この恵みから落ちる、取り除かれることがないようにというのは、まさに恵みの中に生きているということ、それによって今生かされているということをやめて、神様の恵みにより頼むことをやめてしまうことのないようにとさえ言うことのできる言葉であります。 そしてこの勘違いしてはならないことがあります。それは神の恵みから落ちるのは、神様の恵みに欠けたところがあるからではありません。私たちは先ほども言いましたように、神様の恵みに満たされておりながら、生活の目標を神様を見ることに置かないところから来る迷い、ということもできると思います。詩編の17編の14節を見ますとですね、この世の人々が求めるのと、ものは何なのかが記されています。それと同じように、つまり、世の欲に支配されるとき、人は神の恵みから離れるし、神が与えてくださっている恵みから目をそらしてしまう。そして恵みが恵みだとわからなくなってしまう。神様の恵みから除外されたものとなってしまう。神様の恵みはないんじゃなくて、除外されたものと同じように感じてしまう。そして、ますます落ちていくということのようです。だから、私たちがこの点で注意深くなるように、この聖書は命じているのであります。まさに、罪は私たちにすぐ投げやりで気の緩んだ状態に追いやるものであります。そして私たちを不信仰という罠に取り込んでしまう。このことがよくあるからであります。つまり私たちは神の恵みの中に留まっていようとしたならば、努力して油断しないようにしなくてはならない恵みの中にあること、そしてこの恵みにあって、私たちは今生かされているということを忘れてはなりません。神様の恵みの中に生かしてくださいと、私たちは祈るものでなければならないというのであります。ですから、神様の恵みは、私たちが自分自身の働きで、努力で、神と共に頑張るのでなければ、効力がない、と言ってはならないのであります。そうではありません。私たちは、なぜならば、私たちは自分がどんなに怠惰で、どんなに飽きっぽくって、そしてどんなに、この自分勝手で、あるかを私たちはよく自分たちで知っているからです。その私たちに頑張れって言われてもそれは無理です。だけれども、これはできます。神様の恵みの中に生きていること、生かされていること、これを忘れないことができます。そして、より、だからこそ、より頼むものとなることを私たちは知っているはずであります。いや、むしろ私たちはそうされたものであります。そして次に挙げているのが何かというと、ここの恵みから落ちるものがないように、次は苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないようにと言っています。苦い根が芽を出して、つまり現れてあなた方を悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることがないようにと言います。そのことのためにあなた方はよく気をつけなさい、監督しなさいと言うんです。何か苦い芽が芽生えて伸びて、私たちを悩ますことがないようにと著者は考えています。申命記の29章に18節にこうあります。開かなくても結構でお読みしますが、万が一にもあなた方のうちに今日、その心が私たちの神、主を離れて、これらの異邦の民の神々に行って使えるような男や女、士族や部族があってはならない。あなた方のうちに毒草や苦よもぎを生じる根があってはならないというふうに言っています。私たちは、神を信じていない民と交わって平和を保つことは大切です。しかし、それを、のために、自分の中にも、そして自分の家庭にも、そして教会にも、世の罪や習慣を取り入れてはならない。それは苦 よもぎであって、苦い根であって、それが根が張って、そして実を結んでいくようになってしまうよ。神の愛、民の間にそれが繁殖しないように、根を下ろして実を結ばないように気をつけろというんです。ここで聖書が述べているのは、まさに私たちがこのような根をこれ以上伸びるままに任せておいたならば、その根のために多くのものが堕落して損なわれてしまうというのです。私たちは、まず、人の心の中にあり、人の中にある苦い根を見つけることは多いですが、早いですが、自分の中にある苦い根をまず見つけて、それをはびこらさないようにしなければ、自分の苦い根を持って人を見たときに、それは判断を誤ってしまいます。ですから、まず、私たちは互いに、自分がどうかという自己吟味をしていかなければならない。ですから、私たちは苦よもぎというこの毒草ですかね。それを本当に自分の心の中から引き抜くように命じられていることに心を止めなければなりません。確かに私は神の教会の中にこうした根がはびこらないように、いや、教会に取り込まれてはならないという監督責任があるものでございますが、しかし本当に自分自身の中にまずその根があることを覚えて戦慄するのであります。ですからそれを引き抜かなければなりません。そのためには神の恵みにより頼み続け、祈り続けていく、その清い生活から離れては決してこれはできない事柄であります。そして16節、じゃあ具体的に苦い根って何なんですか。不貧困なものやこの苦い根、恵みから離れて、そして苦い根とは何なのかというと、16節でまたというふうになっていますが、ここのところではこのまたがあったりなかったりなんですが、訳によって、不貧困なものや一杯の食物と引き換えに自分のものであった長子の権利を売ったエソーのような俗悪なものがないようにしなさい。ここでこう言ってるんですね。誰でもただ一杯の食物のために長子の権利を譲り渡したエソーのように、みだらなものや俗悪なものとならないように気をつけるべきですと共同訳聖書は訳しております。苦い根とは何かというと、ここで言う、エソーのような行動だというふうに言っているのであります。で、不貧困と、この17節で、あ、ごめんなさい、16節で言っている、不貧困のものや、この俗悪なものっていうのは、この16節の新改訳では別々のようにありますけれども、共同訳ではそれが一つのエソーにかかっています。ですから、まあ、どちらにしてもどういう読み方がいいかちょっとわからないんですが、ただ、ここで出ていることは、エソーが、自分がお腹が空いたということのために、ヤコブから、一杯のスープと引き換えに、長子の権利というものを、この、売り渡す悪。渡してしまったということを一点に絞っていますので、不貧困なものと俗悪なものというのは同じ性質を指していると私は理解するのであります。つまり清められた生活、聖なる生活と全く逆のものとして不貧困な生活であり俗悪な生活をするということであります。じゃあ不貧困で俗悪な生活って何なのかというふうに見てみましょうよ。そうしますとですね、この不貧困なものとしてエソーが挙げられていますけれども、私は創世記を見ますとエソーかなとふと思うんです。 むしろヤコブの方がずる賢いしねっていうふうに思えるんですよ。だって騙すんですもん。お父さんを騙すんです。そして自分を祝福してくれっていうふうに頼むわけです。親を騙すなんてこんなにひどいことはないだろうと思うんですが、しかしそれでもこの聖書の記者は言うんです。ヤコブではなくてエソーの方が不貧困で俗悪なものだというふうに言うのである。この、確かに、後で、その、エソーがですね、どんな生活をしたかというふうに見ますと、エソーは、ヤコブとリベカの、ごめんなさい、イサクとリベカの、その、意に反する女性と民族の、娘さんと結婚をしたということは確かにあります。そのことが二人を悩ませたとあります。だからといってそれが不貧困かっていうと、特別にそれだけを取り上げて不貧困だというのもちょっと言い過ぎかなと思われます。しかしここで聖書が言っているのはですね、その結婚相手の問題ではなくて、ヤコブがアブラハム、イサクと共に神様の約束の相続者になることを何としてでも願ったのに反して、エソーはそれを大切にしなかったっていう点なんですよね。このことから、ここに一般的に広げていいかとか疑問じゃ思うんですが、このことから私はこういうことが教えられるので、エソーとヤコブの点から。この世への愛着があまりにも強くて、天の神様の祝福のことを忘れてしまう人々。例えば、野心に心を奪われて、金銀や富に熱中して、時には、この口当たりの良さだという、この世の一時的な、この、欲望でしょうか。食欲というものに、この誘われて、そして、神様の霊的な支配に、があること、神の裁きが必ずまた来ること、罪に対して、そのことを、すっかり忘れてしまって、そして、信仰者として、神様の前に、心を用いなければならない最低限のことさえも、しなくなってしまう。ということに対して、これを、この、不貧困のもの、俗悪なもの、というふうに表現しているのではないだろうかと思います。不貧困というと、どうもその、性的な問題というふうに考えがちですが、それだけではないわけであります。神のものを神としないということであります。神よりも他のものに心を奪われるということは、神の民にとって、それは会員と同じであります。ですからそれは不貧困の罪だというふうに言うことができますよね。そのことを指してるんでしょう。そしてまた、お腹が空いて、それをスープを飲んで食べればどうですか？いつまでもお腹いっぱいじゃないです。すぐそれは、またお腹が空きます。一時的な満足のために永遠の約束を軽んじたということの俗悪さです。俗悪というのは、後になって、ああしなければよかった、こうしなければよかったと、悔いとして残って自分を責めるものが多いように思います。一時的にあれがどうしても欲しくて、手に入れて買ってしまった。時には殺人を犯してまでもそれを手に入れようとしてしまって取り返しがつかないことをしてしまったと悔いるということが多々記事に載っています。新聞記事に載っています。それに近いことです。私たちはそれほど大きな出来事でなかったとしても私たちは多々時々本当に ちょっと我慢すればいいのに、今の楽しさ、今の喜び、今のすっきりした気分のためにしてはならないことをしてしまって後で悔いる、ああどうしようという事柄が結構あるのじゃないかなと思います。そしてそのことのために神様が私たちに望んでおられることとは全く違った平和を追い求めること、または清い生活をすることとは違ったものを選択して選んで取り入れてしまう。そして悔いるということがあるのではないでしょうか。まさにエソーはそのような歩みをしてしまったわけです。選択をしたんです。それが俗悪ということです。そして17節最後ですね。あなた方が知っている通り、彼はどうなりましたか。後で、と言って後悔をして取り返そうとします。つまり、祝福を相続したい、受け継ぎたいと思ったんですけれども、それは退けられた。つまり、もっと強い言い方だと、これは拒絶されたという意味のようです。それは、たとえ涙を流しても、彼には心を変えてもらう余地はなかった。その事態を、立場を変えてもらうことはできなかったというのであります。エソーが祝福を受け継ごうと願ったにもかかわらず見捨てられたということは、私たちがこれははっきりと知っているところであります。はじめエソーは長子の権を得ることは本当に小さなこと、大したことではない、些細なことだと思っていたわけであります。その結果祝福を奪われたのであります。ヤコブに奪われたのであります。そして奪われてやっと、このエソーは自分がどんなにひどいことをしたのかを、この悟ったが遅すぎたという話です。この世の世俗のこの欲に、この落ち込んでしまった人々も、神様から離れて自分たちの救いを売り渡し、つまらないこの世の一時的な快楽に、このお腹を膨らませる、つまり満足する、そしてもう生きていることだけが、だけでいいんだ。この世で楽しく過ごせれば、あとは野となれ山となれと豪語したとしても、それは、では遅すぎる時が来る。というのであります。そのことを私たちに警告しているのが、この手紙であります。このヘブル人の手紙は、どうですか、これから迫害を受けるかもしれないという緊迫した中でです。そしたらどうです、妥協して平和を持ってキリストを否定した方が楽じゃないですか。でも、その後で、それはとんでもない後悔をが襲ってくることを言います。この快楽の罠に陥っている人々も、神様から離れて、自分たちの救いを売り、つまらないスープのような地上のことで満足して良いと、もう何も失うものはないんだと豪語する。これはとても危険であることを私たちに教えているのであります。心を変えてもらう余地はありませんでした。後で悔いたとしても心を変えてもらう余地はなかった。涙を流してそれを求めたけれども、もう悔い改めの機会を得なかったというのであります。じゃあここでちょっと考えてほしいんです。もう罪を犯してしまったら取り返しがつかないのかって話になってきます。涙を流して求めたけれども、悔い改めの機会を得なかった。つまり、エソーの悔い改めは遅すぎて何の役にも立たなかった。じゃあ私たちも同じように自分の過ちから失ってしまった祝福を求めたけれども、もう遅いんだろうか。一度でも罪を犯したらもうダメなんだろうか。悔い改めというのは価値がないんだろうかと、もし言うならば、このところはぜひ覚えていただきたいんです。このエソーが、このように涙を流してそれを求めたけれども、悔い改めの機会を得なかったって言ってます。悔い改めの機会を得なかったというのは、悔い改めの を受け入れられなかったということではなくて、悔い改めではなかった。エソーは涙を流したけれども、それは悔い改めではなかったという意味のようであります。つまり私たちは後で、ああ残念だ、大変なことをしてしまったと言って悔い改めるのと、なんと大変なことをしてしまった、なんと失敗してしまったんだろうと自分で自分を憐れむのとは違います。その違いを言っています。エソーはとんでもないことをしちゃったんです。ヤコブに相続権を奪われてしまったんです。神様の祝福を奪われちゃったんです。ああなんと残念なことをしたと言って、自分が軽んじたことを悔いているんじゃなくて、神様に悔いているんじゃなくて、実は自分がその祝福を逃した自分に対して自分で自分を悲しんでるんですよ。哀れんでるんですよ。だから問題なの。悔い改めの機会を得なかったって。それは悔い改めではなかったと言ってるんです。私たちは悔い改めて言ったときに、はっきりと自分で自分の置かれた立場、大変な失敗をしてしまったというふうに自分を悲しむんじゃなくて、神様の前に神様の祝福をないがしろにしたことに対する神様に対する悔い改めであって、自分で自分を憐れむことは悔い改めではない。エソーがしたのは悔い改めの機会を得なかったんです。そういう意味では悔い改めではなかったんです。自分を憐れんだだけなんです。だから祝福を得なかったというのであります。このことを私たちはよく覚えておかなければなりません。ですから今日も私たちはコリントの第一の手紙、ヘブル人の手紙の中で最初に言われているのに目を留めるのであります。三章、比較的前の方でこういうふうに言っています。三章の13節から、ヘブル人の手紙、三章の13節からお読みします。今日と言われている間に日々互いに励まし合って、誰も罪に惑わされて固くなにならないようにしなさい。もし最初の確信を終わりまでしっかり保ちさえすれば、私たちはキリストに預かるものとなるのです。今日もし御声を聞くならば、身怒りを引き起こした時のように心を固くなにしてはならないと言われているからです。聞いていながら身怒りを引き起こしたのは誰でしたか。モーセに率いられてエジプトを出た人々の全部ではありませんか。彼は40年の間誰を怒っておられたのですか。罪を犯した人々、屍を荒野に晒したあの人たちではありませんか。また私の安息に入らせないと神が誓われたのは他でもない、従おうとしなかった人たちのことではありませんか。悔い改めなかったによってね、従おうと、改めようとしなかったもの。それゆえ、彼らが安息に入れなかったのは、不信仰のためであったことがわかります。あの旧約の時代にモーセの、率いられた最初の民が入れなかったのは、悔い改めたからではなくて、悔い改めて従わなかったからだと、はっきりと言います。ですから、今日、という時に、もし主の御声を聞くならば、悔い改め、心を固くなにしてはならない。心を翻さなければならない。自分で自分を憐れむことは悔い改めではない。これはエソーがしたことと同じである。神様の前に私たちの心を変えることであります。ということは、信仰によって従うというふうに言うことであります。神のお言葉に従わないのは、悔い改めたことにはならないのであります。もう、後で、では遅い。今日、もし御声を聞くならば、身怒りを引き起こした時のように、心を固くなにしてはならない。一言お祈りいたします。愛する、なる神様、ひとときを心から感謝いたします。あなたの前に私たちはどのようにキリスト者として 平和を追い求めるものであるものか、あったらよいのか教えられます。人を恐れます。世の楽しみが奪われることを恐れます。そのために大切なものを取引して失ってしまうことがないよ、私たちの目をしっかりとあなたのお約束に、お言葉に向けさせてください。私たちはなんと幸いな立場に入れられていることでしょうか。それを尊ぶことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。